このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
ドキドキ
役立ちラジオ。
こんにちは、武田一夫です。
こんにちは、山口誠二です。
もうすごいセミですよ。
ねえ。
さすがに山口さんのとこでも鳴いてるでしょ。
さすがに鳴いてますけどね。今年なぜかね、うちの周りは武田さんのとこのこれクマゼミじゃないですか。クマゼミですよ。シャンシャンシャンシャンシャンって。
多分ね、めっちゃ大勢で鳴いてるからシャンシャンに聞こえるだけでね、一匹一匹はミンミンやと思うんだけどね。
ミンミン
ミンミンかなんかわかん
ない。ミンミンゼミじゃない。
油ゼミか。油ゼミね。
そうですか。僕クマゼミに聞こえたけど。
すっごい量でね、もう目覚ましいらず。もう明日から私は5時半起きかなと思って。もう早くこれに合わせてどっちみち起こされるからね、早寝しようかなと思ってるところですけど。
なるほど。
というと、
まあ7月もあっという間でしたね。
ねえ、
この放送開始は7月29日からですから。
はい、もうね。
もう暑いはもう言わないでおきましょう。
もう暑いに決まってるんだからね。はい。もう夏といえばかどうかわかんないですけど。この間ね。こちらの番組にもレギュラーのように登場してくださっているスタイリストのね、吉川千尋さんが、洋服のね、アドバイスをしてくれるというね、魔法のワンピースの試着販売会に行ってきましたよ。何が魔法かってね、
着痩せするワンピースですか。
そう、着痩せ、ワンピースだけじゃなくてね、カットソーとかパンツとかもあるんですけど、魔法のワンピースっていう、まあ、ブランド名みたいなもんですね。
もう
これがね、新井明子さんってね、新って、新って、新しいとかじゃなくてね、何人の方かなと結婚してらっしゃるから、新なんです。カタカナの新井明子さんなんですけど。デザインしてるこれがね、まあ、こんな柄よくあきこさん見つけてくるねっていうぐらいね。
そうなんですか。
がね、細く見えるという。
これ、武田さんの近況ね。私の近況はもうこれ言わないといけない。あんなに大層に言いました、プランターに種をまいた、おかひじきが、ひょろひょろってやっと芽が出たと思ったのが、ついに収穫の時期を迎えようとしております。
はい。
なんでしょう、この、なんとも言えない姿なんですよ。ちっちゃい細いひじきってわかりますよね、黒い
私も完全にね、ローズマリーを思い浮かべてますけどね。
もうひじきそのものがいっぱいこう、葉っぱのようについてるという、どこが茎なのかもよくわからない。もわーっとこう。なんだろう、すいません、表現力ないですね、私。しかも、
もわっと、
はい、
もわっと。長ひじきですか、短いひじきとかあるじゃないですか。
短い、そうそう、短い2センチ、1、2センチのひじきがいっぱい出てるという状態で、これを積んで集めて、ひじきのように料理するということなんですけど、詳しい料理方法はまた追ってご紹介します。
というような近況だそうですよ。
はい、
今日は、ゲストの方はないですけども、いろんな情報を持ってきてますので、皆さんお楽しみください。
はい。ところで武田さん、髪型を変えたそうで。
そうですよ。変えたそうで、もう見た通りね、ショートにしてますけど。もう暑いからね、もう汗をかいても髪の毛が頭に張り付かないように、ちょっと今回はね、強めのパーマを当ててきましたよ。
なるほど、うん、中に風を通そうということですか。
そうそうそうそうそうそうそう、もうペタッとして暑苦しいからね、パタパタッとしたらね、もうスカスカするようなちょっと短い髪型にしてきたんですけど。
なるほど。
で、私は結構美容室変えたくなるタイプなんですね。
あ、そうなんですか。
そう、定期的にね、なんかね、もうすぐね、4回ぐらい行くとね、飽きるというか次のところ行きたくなっちゃうんですけど。そうなんですね。で、前回行ってたところがね、うん、うん、と思って、ちょっと飽きちゃったから、また元に戻って、
うん、
で、いくつ、違うとこ行っては、またいつも行ってた、昔行ってたとこに戻って、またどっか行って、みたいなことを繰り返してるんですけど、はい、まあ、今回もね、アースというチェーン店ですね、そこの方に行ってきたんですけど、うん、まあ何も言わなくてもね、私大体美容室とか行っても それほど困らないんですね。こう、座席案内してもらったりとか、
うん。うん。ちゃんと手引きしてくれるんですか？
してくれますね。別にしてって言わなくても。
ほう。
うん。で、こう、椅子とかもね、触らせてくれるんですね。
うん。
ここ、結構シャンプー台行ったりとか、美容室ってうろうろするじゃないですかね。
そうですね。はいはい。
うんうんうん、うん。
行ってますよ。
そう。で、あ、そっかと思ったのがですね、こう、肘なんかはすぐ貸してくれたりするんですけど、で、うん、椅子に座るときですね、立ったり座ったり、シャンプー台行ったり、元の席に戻ったり行ったりするんですけど、はい、そのときね、椅子を、こう、ちょっと触ろうと自分で手を伸ばすんですね。そうすると、手をちょっと椅子に触らせてくれはったりするんですね。
お、
なんかこう、自分からこう、アクションをすると、
うん、それに対してサポートしてくれるってことですね。
そうそうそうそうそう。だからなんかちょっと困ってないでね、うん、どことかって言ってない、ちょっと手をこう伸ばすような感じをするとね、ピッと触らせて。
それだけで。
そうそうそうそう、それだけで。
それはその美容師さんがセンスがいいんじゃないですか。
でも手伸ばしてんのにじーっと見てる人はいないと思うね。
なるほど。そうすればそうなるのか。
そうそうそうそう。あとかって思わはるんですよね、うん、きっとね。
なるほど。
うん、
そういうこと。
結構、いろんな。
口に出して、ああしてください、こうしてくださいと言わずに。
そうそうそう。ぜひ、ぜひ皆さんも試してみてください。
なるほどね。わかりました、
うん。というわけでね、もう最近、まあ私、ライトハウスに勤めてるんですけどね、そこに、はい、よくと言い合わせがあるのがね、センスプレイヤーですね。
特定の製品に対する質問ですか？
がね、ちょっと今ね、増えてるんですね。
うん、センスプレイヤー。
センスプレイヤー。
ああ、デイジー図書を聞くためのプレイヤーですね。
うん、そうですね。デイジー図書を聞くための、携帯型のちっちゃいやつですね。
うん、なるほど、
はい。これまでね、皆さんリンクポケットとかね、プレックストークポケットとかね、はい、使ってらっしゃったんですけど。
その前のセンスブックというのを売った記憶がありますね。
センス、違うじゃないですか、もう忘れた。
ん？
ブックセンスですよ。
あ、順番違いました。
それぐらいね、前にね。
そうですね。
それぐらい前にブックセンスというのがあってね。あ、ブックセンス、センスっていう、ってるってことはそれのつながりですね。
同じメーカーですね。
そうそうそうそう、うん、ブックセンス使ってた方はね、おー、うん、あれかなとかって思う方ね、
期待したんですね、
いらっしゃるかと思うんですけど、
あれとっても使いやすかったんですよね。
そうそうそうそう、でリンクポケットだけになっちゃってね、であれもかなり、あれはもっとなんかなんでしょうかね、簡単というか結構使いやすい系だったんですね、うん、センスブックセンスはそこまで簡単じゃないんだけど、結構ファンがいて、私も大好きで、うん、今でも使ってるんですけど、うん、で、今度、センスプレイヤーですね。センスプレイヤー、うん、リンクポケットとかがね、もう製造中止になって、もう皆さん、
ということは、今、センスプレイヤー、携帯型はセンスプレイヤーしかないんですか、ほとんど。
そうですね。
国内では。
ね、そうですね、
はあ、
うん。で、結構リンクポケットに変わるものだと思って申請される方とかお問い合わせをいただくことが多いんです。
なるほど、
う
ん。
そう。と、簡単なものを結構ね、イメージされてる方も多くって、
うん、
うん、リンクポケットぐらいの簡単なものかなと思ったら、おー、ボタンがたくさんだとか、
うん、メーカー曰くめちゃくちゃ高性能なんです。
そうなんです、高性能なんです。だからね、使う人にとってはすごく楽しいと思うんですよ、うん、あ、こんなこともでき
る、使いこなせる人はね。
そうそうそうそう、 あ、字も読めちゃうんだとかね。こうかざすとね、文字を読んでくれたりとかね。
そうでした、そうでした。はいはい。
そうそう。で、いろんなことができたりとか、ダウンロードもめっちゃ早いしね、楽しいとは思うんだけど。
ですけども、多機能すぎるんですね。
あんな簡単さとかね、あの、視覚障害者の、あの、人でも簡単に使える、あの、リンクポケットのイメージから言うと、ちょっと違うかな。うん。っていう感じでね、あの、何が何か分かんないとかっていう問い合わせが結構多かったりするので、
うん、商品コンセプト人としては、リンクポケットとかよりもうんと多機能で高機能なんですね、
うん、なのでね、うん、あの何も見ずにね申請されて買っちゃったっていう方もたまにいらっしゃるんですけど、
しまってからだったら大変だ。
そうそうそう、あのライトハウスの場合はライトハウスで販売する場合はね、説明してこうご紹介して触ってもらったりするんだけど、いろんなねところからお問い合わせなんかもあると、もう届いちゃったんですけどこれどうやって使うんですかみたいな問い合わせが結構あるんですなのでちょっと確かめてみられたらいいかなと思いますよ、
ね、うん、そうですね。自分の使いたいことに合ってるのかどうなのか、
ね。合ってるのかどうかね、うん。で、まあ、あの、そう、じゃあどうするの？リンクポケットもなければ、携帯型ないとかっていう方。で、もう一つの方法はね、iPhone で Voice of Daisy とかね、アプリを使うっていうことも選択肢としてはあるので、うん、まあ、それも、うん、あの、含めて、
候補ですね。
たらいいと思います。うん、
なるほど。はい、わかりました、はい。まあ近いうちどっかよそから出るかもしれませんしね。
かもねと思ってるんですけどね。
まあ皆さん困ってるから。
そうね、どうかな、まあ、どうかな
って感じですね。
はい。で、このセンスプレイヤーのね、使い方については、あの、JBS の IT 情報アップデートで説明してるそうですね。
まあ、そうですね。
はい、結構高性能です。
はい。
はい。
と、
は
い、
は
い、う話。
IT 情報アップデートの方ですね。はい、聞いてみてください。はい、
で、もう一つ話題が、うん、芥川賞のことですね。
そうですね。芥川賞決まりましたね。
うん、
はい。
なんと、
芥川賞
の受賞者は、重度障害者の方なんですか？
そうですね。重度障害者も重度障害、私たちみたいなね、あの、そんなどころじゃない、もう寝たきりの方ですね、この方は。
うん、筋力低下する病気だそうで、
もうどうやって書いてらっしゃるのかなと思うぐらいね、うんうん、で、あの、結構あの受賞の時のコメントでも読書バリアフリーのこととかをね、うん、求めてらっしゃったりしてね、思いは一つなのかなっていう感じで、どんなことを書いてあるの、うん、本の小説の中でもね、結構そういったことね、あの、読みづらさとか、うん、あの、生活のしづらさみたいなのをね、もう強烈に痛烈に書いてらっしゃるので。
あ、そうですか。まず作家の方の名前が市川、これ、佐王さんって読むんですか。
そうですね。
うん、で、作品名がハンチバック、主人公が市川さんと同じ病気で、障害者の生活を書いてて、
そうなんですけどね、障害者の生活を書いててすごい重い病気でというイメージで読むとね、全然違うので、もう強烈ですよ。うん、もう、
私、
ちょっと、さーっと読んだんですけど、もういきなりね、うん、風俗から始まりますから。私、なんか違う、このデイジー図書間違ってないと思って。今ですね、サピエ図書館で検索していただくと、その単行本ではなくて、文学界の中の、受賞のところのね、受賞作品一覧のところで聞いていただけます、うん、文学界の5月号ですね。
ああ、なるほど、そこの雑誌の中で載ってるのか、はい、
そうそうそうそう、もうまあ、ずっと30年ぐらい寝たきりで外にも出たことがないっていうのをね、作家として、あの、風俗店に潜入レポートみたいなのをね、さらっと書いてるというね、一般的な感じでみたいな、すごい、すごい描写から始まるというね。
なるほど。
強烈ですよ。
で、その中で、作品の中で読書バリアフリーを、
そうそうそう、
よく訴えてるんですね。
そうそう、なんとかなんだよ、みたいな感じでね。もう、多分、障害者のイメージっていうのをね、 もう耐えて忍ぶ、あの、地味な、うん、人間をイメージしてる方たちにとってはちょっとぶっ飛びです。
なるほど。
という、あの、読者票もすごく多い、もうすごい、何ですかね、すさまじい感動を覚えたとかね、なんかそういうコメントがすごくたくさんあるので、うん、もう短いですので、ぜひ。
あ、そうなんですか。はい。
はい、そうですね。
はい、読んでみようかな。
はい、
うん。という話題でしたね。はい。
はい、
今日のブレイクのネタは何でしょうか。
暑いのでね、もう皆さんもね、うん、アイスクリームを常備されてる方もね、たくさんいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、はい、山口さんとこにはアイスクリーム入ってます？冷凍室。
もちろん
ね、ちびっ子がいるんですもんね。
そうですね、
うん
うん、
まだまだ中中世代ですか。
いえ、中中じゃないでしょう。あの、うん、でっかい箱で買ってきて自分たちでスプーンでゴリゴリと。
うん、あ、そうなんです。カップ派なんですね。
カップというか、うん、そうですね。
カップアイス派。
そうですね、まあ、いわばボックスですけどね。
まさか子供にハーゲンダッツを食べさせてるとか。
いや、そんなことはないです。
普通に子供らしいのを食べてるんですね。
もうちょっと、あの、軽い感じの軽い感じって意味わかるかな。あんまりこうミルクが多くないタイプが
す
っきりしてていいんですよ、夏は。
はい、ね、でということでね、白クマちゃんがね結構人気ですけど、私はうちに、私甘いものっていうのはほとんど食べないんですけど、冷凍室には白クマはおるんですね。
あ、そうなんですか。
そうなんです。
それはどなたが可愛がってるんですか。
私が飼ってるんですけど。
そうなん。
私が飼って、まあ、たまにちょっとね覗きに行って、まあ、食べなかったりもするんですけど、とりあえず入ってるんですね。で、白クマってね、私思ってたのは、白クマっていうのを作ってるとこ一つだと思ってたんですけど、
うん、
違うんですね、これ。
違うんですね。
ねえ。
いや、有名なお店は一つですよ。
あ、そうなんですか。
鹿児島市内の天文館というところにある。
丸なんとか、
うんうん、発祥のお店があるんですけどね。
はいはい。でも関西で言うと、
うん、
551の白クマちゃん、いっちゃんですかね。
あ、そうなのかな。
551いっちゃんでしょう。
あれも白クマって呼んでいいんですか。
551の、そうですね、551の白クマ、あ、でも551の白クマとは言わないね。
うん、
はあ、
キャンディーですよ、あれは。
そうですね、
うん
うんうん、そんなわけでね、ちょっとあのいっぱい見てるとウィキペディアまで行っちゃって、なんか見てたんですけどね。そうそうですよ。で見てると、あの白クマちゃんアイス棒まで売ってますね。
まあ、いろんな白クマがある。いや、たくさんあるな、白クマ。
うちにいてるのはその丸なんとか、何でしたっけ。
丸長製菓。
丸長製菓のじゃないんですね。
九州名物白熊アイスってやつ、
うん、カップに入ってんのとか、うん、バーとか、ね、
アイスバーの、
うん、うちにあるの今細いやつですね。
あのね、あ、ちゃんと一回さっきの天文館のことを言わなきゃいけないので言いますとね、
うん、
鹿児島の中心街に天文館っていうところがあるんですよ。
場所、
あの場所です。百貨店とかが集まってる、もう繁華街のど真ん中ですけど、ここに無邪気というお店があるんですよ。
ん
で、そこが天文館無邪気というところが、昭和21年に作り始めたのが白クマという名前のアイスクリームなのかな。かき氷とか。
アイスキャンディーというかアイスバーというかね。
まあこれ、ね、
クリームじゃないもんね。
どっちかというとアイス
キャンディ
ー、キャンディーじゃない、あのかき氷の一種ですよ。
かき氷、
かき氷にミルク、元々はミルクをかけてたくさんフルーツを乗っけてという、
うん、小豆が入っててね、うん、
それが白クマという名前なんですね、
うん、
で今やそれにチョコレート白クマ、ストロベリー白クマ、プリン白クマ、スペシャル白クマ、ヨーグルト白クマ、抹茶白クマなんてがあるそうですよ。
それみんなカップですか。
全部あの、いや、かき氷のようなこう
カップに入ったやつ、
バーになったやつじゃなくて、もうレストランで食べるものですから、これ。
あそこは、
うん、もう俗に言うあのかき氷屋さんのかき氷と同じような感じですね。
はいはいはいはい、
それなんですよ。もう鹿児島行ったら必ず行かなきゃと言って、私この前行った時にもう私のプランの中にちゃんと入ってたのに、
あ、そうなんですね。
神さん、一緒にいた神さんが朝あの、朝食のビュッフェを食べ過ぎてもう食べられませんとか言われて
無邪気に行かなあかんやろとか言って、
せっかく私初めての天文館の白子も食べようと思ったのに
あ、そうなんだ。
それぐらい有名なんですよ。
うーん、
音楽いきましょうか。
はい、
ミセスグリーンアップルの青と夏、うん、
お夏っぽい、
初めて聞きます。
涼しい風吹く青空の匂い、してみようか。風鈴が散りん、ひまわりの君の、私には関係ないと思っていたんだ。夏が始まった、合図がした。傷つき疲れるけどもいいんだ。月の恋の行方いあるかもね。友達の嘘も転がされる愛も、何から信じていいんでしょうね。大人になってもきっと宝物は当てないよ。大丈夫だから今はさ、
まあ、番組のメインのコーナーです。お役立ち情報です。
そうですよ。
ハードル上げたら
いかんかな。どんな機器の説明をご紹介を。
いや、この時期はもうこれしかないでしょうという。今週から、そうめんつゆのアレンジをご紹介していこうかなと。8月いっぱいずっと。
本当ですか？
却下、次の企画で却下になるかもしれませんけど、とりあえず、私としては、シリーズで10回ぐらいやれるつもりでネタを集めたんですが、今日はその1回目です。以前実はフライングして、この、私やって、美味しいの見つけたって言って、ご紹介したことがあるんですよね。そうめんつゆをちょっとアレンジすると美味しいよって言って、それは何かというと、豆乳と納豆とラー油とごまドレッシングとめんつゆを混ぜるという、ちょっと辛みをいろいろ足してみると、
うちはね、今水キムチの水で溶いたりしてますけど、もうちょっとクリーミーな方
ですね。あれも美味しかったんですけどね。今度見つけたのは実は7月22日の日経新聞に日経プラスというなんか生活版みたいなのが入ってまして、その中で紹介されてたんですけども、このメニューは今からご紹介するのはデリッシュキッチンという会社が提供したメニューだそうですけど、名前が明太とろろそうめん。長芋シャリシャリ、かいわれちょっと辛い。みたいなサブタイトルがついてますけど、早速作り方言いますね。まず、2人前ですけども、長芋 100g、皮を剥いてポリ袋に入れて麺棒でバンバンバンと叩いてください。
まあ、私千切りかと思ってたら違うんですね。叩くんだ、私長芋皮付き好きやな。はい、それはさておき。
それに、貝割れの4分の1パックを根元で、根元だけポンと切って、残りをザクッと半分に切って、横に置いておきます。後で盛り付けに使います。はい。明太子は1本買って、1本です、使うのは。で、それの真ん中あたりをシュッと包丁で切れ込みを入れて、
むちゅっと出すね。
皮から外して中身を出します。で、飾り付け用に梅干し台ぐらい、ちょっと横に置いておいてください。
二つに分けておいてください。間付きがないと。
はい。
身目を美しくするために。
はい。で、ボウルに今度はつゆを作りますよ。3倍濃縮の麺つゆを小さじ3分の1。少ないですね。
すごいね。多分明太子が辛いからだね、きっとね。
お湯が30ミリリット
ル。お湯なの？
お湯。30ミリリットル。なぜかお湯で溶かないとうまくできないらしい。あ、それは理由が分かった。次に、和風顆粒だし、小さじ4分の1。
そういうことか。これを溶かすためにお湯なんですね。
めんつゆが少ないからね、うまみが足りないんだ。で、それを混ぜ、ボウルで混ぜて、そこに長芋、さっき叩いた長芋と明太子を入れます。
明太子に塩分があるからちょっと顆粒だしで、めんつゆだけじゃないってことですね。
そういうことですね。で、これでこう混ぜて溶かして、冷蔵庫で一旦冷やします。次に、そうめんは別途茹でていただいて、まあそうめんって1分ぐらいで茹で上がりますけどね。だいたい最近はうちは30秒火をつけて、火を止めて30秒って感じですね。
どこのそうめんですか？
三輪そうめんか。
いや、まあ、もう。かな。
この辺ですね。その辺です。
この間、淡路島でめっちゃ細い、漁師さんが作ってるという、そうめんを買ってきましたけど。
私なんか今思い出してましたね。昔、私が、建築の仕事をしてるときに、三輪そうめん山本の工場の図面を描いたことがあるな。
奈良県ですよね。この間、自転車で行ってきましたけど。
現場設計の図面じゃなくて、基本設計の図面だったんで、まあ、ラフなやつでしたけど。はい、それ、いや、関係ない話でしたけど。はい、そうめん茹でて、水で洗って冷やして、で、次に、それを盛り付けます。
うん、
まあ平べったいお皿かなんかに盛り付けて、
平べったいのに、
うん、いやいや平べったい丼、うん、じゃないですね、
うん、
どんなん何でもいいんですよこれは、はい、それに、うん、飾りの明太子を真ん中に置いて、
うん、
で貝割れを、その横っちょに並べて、で、揚げ玉、関西でいう天かすですね、を大さじ1杯ぐらい一緒に盛り付けて、でこれで麺が盛り付けが終わりましたら、冷えた先ほどの、麺つゆを出してきて、これで一緒に召し上がっていただくと。
多分イメージ的にはこうびちゃびちゃじゃないんですね、
うんうん、
だからそのあのそうめんってなんかだし汁にピチャーってつける感じだけど、
じゃなくてね、具だくさんのね、ごつごつしたあの山芋が入ってる、なんか汁ちょっぴりの、見た目はなんかもう野菜を煮たみたいな感じに見えますよね。
あれですね、あのなんだっけ、ぶっかけうどん的、
うん、
的汁を飲むとかじゃなくいから、そのあの浅いお皿でもいいってことですね。
そうですね。すいません、ちょっと今間違えましたね。盛り付けるときにその、うん、真ん中に明太子とか言ったのはそうめんの上じゃなくって、このつゆの上に貝割れ、うん、
一番最後ですよね、
うん、つゆの上に盛り付けてください。なるほど、
うん、一番最後にほら明太子だぞみたいな意思表示をね、そうそうそう、ちゃんと入っておるんですってっていうね、
そういうことです。
そうそうそう、はいはい、一番目立つところに置いてあげてください、
うん、はい、ということで、なんか、新聞の紙面ではいろんな専門家が採点をつけて、調理時間も含めて1位に挙げてました、
うん、食べてみました、うん、
いやまだなんです。
あ、まだなんですね。
まだなんです。ちょっと明日あたりやろうかな、うん、これ長芋なかったからできなかった。
あ、明太子もね。
明太子、長芋、貝割れ、この3つだけなんですけどね、買ってこないといけませんね。
う
ん、
そうやね。あの冷蔵庫にいつも、うん、いつもおるようなものではないですもんね、どれもね。
そうなんですよ。そのつもりで買ってこないとできない。
じゃあ次週はいつもいつもおるもので、ぜひよろしくお願いします。
そんなハードル上げないでください、
はい。はい、今日でもできるようなものでお願いします。
ということでございました。来週もお楽しみに。さて、もうおしまいの時間が近づいてきましたが、
うん、
うんと、
なんか山口さんがもう言い足りなくってたまらない。
ああ、そっちの方から行くんですか。はい、まず大事なことを先に言いましょう。
そうそうそうそう、
ライトハウスのこと。
ライトハウス展、今年も、あります。日本ライトハウス展2023ですね。私、はい、2024で検索してたらね、なんでないんだろうと思ってたんだけど、今年は2023年でしたね。
そうですよ、はい、そんなこと思ってるのは武田さんだけですから。
日本ライトハウス展2023で検索していただくと、9月の29日、30日、2日間、両日でやるということなんですけども、うん、そろそろね、ガイドブックの受付が始まっております。
今年の毎年ね、ガイドブックでいろ、どんな内容なのか、ね。
そうそうそう、どんな企業さんがね、事業者さんが、展示会お見えになっているかとかね、どんな商品ラインナップで、今年、見ていただけるかとかね。うん、ああ、そうだ。今年はね、久しぶりにステージ復活です。
おお、
うん。
武田さん歌うんですか？
私は歌わないけどね、ちょっとボケとかね、するかもしれないですね。
そうなんですか。本当に。
本当にまあちょっとするかもしれませんね。そういう、あの。
そういう案内、ガイドブックが欲しい方は、はい、ライトハウスにお問い合わせいただくと。
そうですね。
今年はね、郵送してくれると。
うん、たくさん40何社かって言ってたような気がしますね。展示版、デイジー版、うん、墨字版、あとメール版とございます。うん、はい。なので、いいなと思うもので、お申し付けください。
お申し込みね。
はい。はい、電話番号言っときましょうかね。
はい。
はい、申し込み先は、大阪06-6441-0039 です。
大阪の方以外でも、もちろん もちろん全国どこから来ていただいて結構ですからね。
そうですね、毎年ね、はい、遠いところからね来ていただけるのでね、
はい、うん、そうです、ということです、はい、
さいませ、
はい、で残った時間を使って私が、
うん、エンドレスで
エンドレスで我が家の買って野菜がどんな状況になってきたかをちょっとご報告がてら、
はい、
まずね今年ね、なんでか知らないですけどね、キュウリが大豊作、例年のね葉っぱの4枚ぐらい大きな葉っぱになってましてね、あっという間にもう2メーター超えて、慌てて先端をカットしてそれ以上高くならないようにしたんですけども、
うん、
うん、なんかもうすごい勢いですよ。
なんか今年えげつなく取れてるっていう話をよくフェイスブックでも、本当に困ってる困ってるぐらい取れるとかっていうのをよくなんか見かけますけど、ね、そんな感じですか？
そうなんですよ。それからね、私の楽しみにしてるのはイチジク。イチジクは去年初めてなったぐらいで、まだ小さな木なんですけども、もうね背が高くなりすぎたんで、今年は思いっきり去年の秋に根元近くまで切り戻しっていうんですけど、剪定をしてしまいまして、
ちょっと一時期は目が、木じゃないんですか、木だけどバラみたいな、そんなに太い木じゃない、
バラみたいな、もうすぐ2、3メートルの高さになっちゃうんですけどね、
そんな、うん、太い幹の木じゃないってことなんですか？
いや、太いです、もうすでに直径10センチぐらいにはなってると思います。
それでも切り戻しちゃったんだ、
う
ん、
それをノコギリで切ってぐらい低くしてね、ちょっと去年背が高くなりすぎて、これから先毎年その新しく伸びたところに実がつくんですよ。
あ、そうなんね。
もう去年 背丈より上がってしまったんで、これここからもう一つ上に伸びたら大変な、実ができても取れないなと思ってね。
あ、鳥の餌だね、
うん、で足元まで切ってしまいまして、なかなか芽が出なくて心配してたんですが、遅れませながら芽が出てきまして、今、いっぱい、根元の方から順番に実がついていってます。でね、これ、実がつき始めたらね、ちっちゃい小指の先ぐらいの実から始まるんですけども、3ヶ月、90日経つと食べられるようになるんですよ。
結構時間かかるんですね。
うん、で、
気温も。3ヶ月
3ヶ月からです。実がちっちゃいのができ
て、今からっていうことは、そしたら秋？
そうそう、だから今ちっちゃいのは、今ちっちゃいのができると11月の末に食べられると。で、11月の末に、なるともう寒くなって、それ以上実が熟すまでいかないんですよ。なので今実になってる分は全部食べられる予定。これから実が出てくるのはもう全部取らないと多分、栄養を与えても無理と。
ああ、そんな時間かかるのね、あれ。
そうなんですよ。
なんかあれってね、
うん、
こうお花が実の中というか中に咲いてて、そこに蜂が入り込ん、蜂かアリかなんかが入り込んで実をつけるという話を聞いたことがあるんですけど、
そうそう。だから花見たことないですけどね。っていうか、うん、実の中が花らしいですけどね。
うん、虫が入ったんだよね、うん、絶対どの実も。
そうかな。いや、まだ咲いてないんじゃない、実がパカッと割れて初めて花が咲いたということになるんじゃない。
受粉するのが、虫が受粉するんじゃないの。
うん、だから受粉まだしてないんだ。イチジクって買ってきて実をパカッと割ると内側に向かって
種がいっぱいあるね。
種というか、あそこが花なんですよ。
うん、で周りの柔らかいとこ実でしょ。
実というか、うん、そうです、うん、正確な名前のとこは分かりませんけど、ということです、うん、はい。
なんせそろそろイチジクって冷凍冷蔵庫に入れたらダメっていうやつですよね。もう取ったらすぐ食べれるお庭にあるってもう最高
最高、うん、はい、イチジク日本の気候に合ってます、
うん
うん、ということで、はい、はい、今週もなんかわからないような話題をいっぱい詰め込んでお知らせしましたけども来週はどうなるんでしょうかね、はい、
そうですね、頑張ります
、はい、では失礼いたします。
はい、皆さんも熱中症に気をつけてください。さよなら、
はい、さよなら。